そういえば前回及川さんが出て敬語だったのが珍しいっていうの話題になってましたよね。
あんなにあんなに言われるとは。
そうだ、それであれですよね、奥さんのとこにメッセンジャーがかなんか来てたんでしょ。
うん、
広島さんって敬語を喋れるんだみたいな
ね。なかなかこう自分がこうどういうふうに思われてるかっていうね、どういうキャラとしてこう理解されてるかっていうのはさ、
うん、
自分では正しく把握してないっていうか、あんまりこう気にしてない、基本的にね、うん、気にしてないからいつも適当なことをこうね言えるんだって、うん、気にしてたら、ね、あんまりこう適当なこと言えないはずなんだけど、そうって言われてと思って、そうなんだと思って、敬語でができないっていうのは何、日本語が不自由っていうことなのかなとか。年上の人にも常にタメ口で文句言ってるみたいな感じなのか、うん、そうなんだと思って、ちょっとなんかびっくりしたっていうか、
うん、
と思ったね。そうなんだ。
いや、ポッドキャストでしかあまり喋ってるところを聞かれることはないんでね。
まあね、
うん、初めて聞いて違和感を覚えたって言ったらそんだけだと思うんだけど。
そうか、そうっすかね。
そうなんですよ。
そうっすかね、うん、あんま気にしたことないっすね。
それ全然おかしいでしょ。この間なんかのテレビ番組見てたら、関西出身のアナウンサーかなが、普段は関西弁なんだけどテレビではずっと標準語で喋りますって言ってて、それはなんでなんて聞かれたら、関西弁って敬語ないじゃないですかって言ってて、関西弁にも敬語あるわっつって、めっちゃ突っ込まれてましたね。
すごいねそれ。
多分その人にとっては関西弁っていうのは高校生とかまでしか使ってない言葉で、多分ほとんど敬語を使わないで過ごしてきたんでしょうね。
あ、なるほどね。
大学とかに行って敬語を使い始めた時に標準語にスイッチしたんで、関西弁と敬語っていうのがオーバーラップすることがなかったんだろうなっていう。
あ、なるほどね。敬語はでも難しいからね。
敬語と丁寧語ってのもまた違いますからね。
敬語、丁寧語は敬語の一部でしょ。
まあそうですね。
全部敬語でしょ。丁寧語とか謙譲語とか。
ああ、うん、うん。尊敬語、謙譲語、丁寧語っていうのがあって、うん、まあそれをひっくるめてというか。
うん、
まあ、敬語とかな
んだから全部が敬語だよね。だから尊敬語は相当難しいっていうか、
謙譲語が難しいんじゃないでしたっけ。
謙譲語だからね、もうどっちも難しいよ。丁寧語以外は難しい、はっきり言って。単語変わるし、
丁寧語はまあまあデスマスだからね、
うん、うん、単語が変わるからね。
そうですね、
おっしゃるとかさ、伺うとかさ、難しすぎるよ。
伺うは謙譲じゃないですかね。自分を低めるのが謙譲で、相手を高めるのが尊敬だと僕は記憶してますけど、
うん、まあ確か定義上そうだったと思うけど、
うん、
難しすぎるよ。はっきり言って誰もできてないのに、
うん、
ちゃんとできてる人はいるかもしれないけど、うん、まあこの話をすると漢字がいらないって話になるんだけどね。
毎回そこに帰結しちゃいますけど、ね、
うん、できないことはやめましょうっていう話なんで。難しいんでね、やっぱり、うん、できないのに、できてる人が、その権威を守るために、うん、これは大事な文化なんだって言って、
うん、
ちょっと前から200年ぐらいしかない話を、2000年あるっていうふうに言い張ってるだけで、うん、難しいよ、はっきり言って、うん。うちの子供たちは多分使えるようにならないだろうな、絶対に。
ああ。
使う機会ないもんね。丁寧語は普通に喋れるようになると思うけど、普通にデスマスでなんとかですって言えるようになると思うけど、うん、無理だろうな。
まあ、その、海外で生まれて、帰国子女にっていう、まあ、扱いっていうか、そういう立場の人って、まあ、どっちの言葉も 100% 喋れないみたいなジレンマみたいなのがあるってよく聞きますけどね。
うん。っていうふうに、多分その人たちはそう思ってるけど、
うん、
まあ、でもほぼ 100% だと思うけどね。うん。
まあ生活なりする上では、
うん、知らない言葉があるっていう、単語レベルで知らない言葉があるのはもう絶対に仕方なくて、
うん、
人生 ってかね、自分の時間がこう過ぎてるところが一箇所しかないから、ね、日本に住んでないのに日本の子供たちが経験してる今の言葉をね、全部知るっていうのはカリフォルニアに住んでたら無理じゃん。
うん、
うん、そういう単語は一度も知らずに大人になるっていう単語なんてもうものすごいたくさんあるはずなんで、それはどっちかしかないっていう意味ではそれはそうだけど、でもそういうそれがほとんど必要になることはほとんどないからね実際に。なので事実上 99.6% とかなんかそんな感じだと思うけどね、ほとんどなんか作家になるんだったら別だと思うけどね、うん、作家になるんだったらその辺がすごくこう効いてくるっていうこともあるだろうし、最終的にはそこがそれこそがっていうことかもしれないからあれだけど、それ以外の部分では関係ないよと思うけどな、うん、日本語完璧に喋れる自信は僕もないし漢字も書けないけど、それさらにまだこれを失って英語 100% に近くなるんだったらもう全然取るよそっちはって感じ。
そうですよね、うん、まあそれは贅沢な悩みというか、
うん、
さっきあの X マーキナの話をしてて、
うん、
Google みたいな会社が出てくるじゃないですか、
うんうん、
で今ねあのハウスオブカーズのシーズン4をやっと見てて、
今
出た時に時間があんまなくて見てなかったんですよ、
うん、
で最近また見始めて今エピソード8ぐらいまで来たんだけど、
ほう、
あれも Google みたいな会社で出てきますね、
うん、
まあ、Google とは競合してる会社っていう確か扱いだったと思うけど、
うん、Google はまあなんかあれなんだろうね、その記号として多分分かりやすいんじゃないかな、
うん、
こう時代性というか、うん、
そうですよね、あの中ではその Google みたいな検索エンジンの会社があって、でユーザーがどういうクエリを検索してるかっていうのもリアルタイムに全部知ることができて、でそれをあの GOP 共和党の大統領候補がそこのファウンダーとすごく仲が良くて、というかまあファウンダーがその候補をずっと支持してて、なのでそのユーザーが今何を検索してるか何を不安に思ってるかみたいなのが全部取れるんですよね、
うん、
でそれによってそのあのスピーチの内容とか政策とかを全部変えていって、それで支持率をどんどん伸ばしていくっていう、そういう話でしたね。
まあそういうようなことがあるんだろうなって思うねまあ、あんな風に何でもかんでもっていうわけにはもちろんいかないんだけど、うん、
かそのさっきのディファレンシャルプライバシーじゃないですけど、そのドラマの中でも説明をしていて、
うん、
あのいやプライバシーはもう完全に守られているから、誰がどの検索をしたかっていう情報は私は全然アクセスできません、だけどもそれをこうアノニマイズして、でノイズを混ぜてメタデータだけをあの取ってるので大丈夫なんですっていう説明をしてて、
確かに、
うん、なるほど、アップルの言ってるのとなんか似ているみたいな思いましたね。
シーズン4のあれって確かあれキリングかなんかのやつだよね、俳優さん、
あー、あのコンウェイですか、
うん、お前あいつ悪いやつなのよ悪くないんだけど、警察なんだけど違うドラマで、もうなんかダメ系のあの警察の役やってるんで、お前が言うなっていうふうにこうお前が今更立候補したところで俺は認めないぞって思いながら、見てたけどね僕は。多分日本ではまあこの人知られてないだろうけどね全然、
うん、いや結局あの NRA の銃問題とかもエピソード6とか7とか出て、まあというか多分シーズン4通してずっと出てくると思うんですよ、
うん、
なんかねHBO のシリコンバレーとかもそうなんですけど、ハウスオブカーズとか面白いんだけど、こう現実と近すぎてあんまり楽しめないっていう感じが最近しちゃってるんですよね。
時々入れてくるからねそういうのね。
そう、
うん、
で現実がもう追い越しちゃうっていうかこともあるじゃないですか、まあ、トランプとかそんな例だけど
追い越しちゃってるね
だからあんまりにも現実と中身が近いとかリンクしすぎてると、バラエティというかそのエンターテイメントとしてあまり楽しめないなっていう思いましたね。
なるほど、確かにね。
まあまあ面白いんですけどね、その番組としてドラマとしてのクオリティはものすごい高いから、
うん、
面白いけどもっていう気はしますね。 シリコンバレーとか見てます？ HBO の。
今のシーズン見てないんだよね。なんか今のシーズンは面白いらしいんだよね。
僕もまだ新しいシーズン見てないんですけど、
うん、新しいやつは全然良くなってるって言ってたんで、じゃあ見たいなってちょっと思ってるけど、
なんか会社でその話をしてる人たちがいて、でもあれを見た後に会社に来るとあの中で起こってることに近いことが起こっていてちょっと嫌になるっていう話をしてましたてか出てくるやつが、あ、こういうやついるいるって感じなんですよ。
あれはね、そういう感じだもんね。あれはまあこの辺にいる人はみんなあるある的なね、
そういう
のをだいぶ狙ってるとこあるしね、うん、
だからその職業についてない人はまあいいかもしれないけど、
うん、
あのドラマを見て、あ、こういうやついるいるって言って笑って、週末に見て笑って月曜に来たらそういうやつがいるんであ んま笑えないっていうね。
うん、なるほどね。あれ HBO だよね、確かね。
あれは HBO っすね。
HBO なんかゲームオブスローンズとかなんかね、もうすごい人気あるよね。
うん、みんな周り見てますよ。
うん、ゲームオブスローンズはもうみんな周り知ってる人みんな見てるな。僕も全然見てないんだけど、
もうアメリカの大河ドラマ的な扱いじゃないですか。も
う、うん、そうポピュラーなんじゃないかな。
いや、そうなんじゃないですか、やっぱ。
うん、みんな話してるもんな、これ。なんかちょっと絵的にというか、なんかこうあんまりこうそそられない感じがちょっとしちゃうんだけど、自分的に馴染みがあんまないというかね、
そのストーリーの。
いや、ストーリーじゃなくて、そのなんか、うん、まあ、ストーリーっていうか、その見た目的に
世界観とか。
そう、世界観が、うん、世界観か、世界観がちょっと。
まあでもみんな見てるし、見た人面白いって言ってますよね。
うん、絶対見た方がいいって。人生どんだけ損してるかって言われるんだよそんなにって思うんだけど
うちも実は奥さんが日本のフルで見てて、なんか面白いことに日本のフルは HBO の番組結構権利を持ってるらしいんですよ。
へえ。
うん、とかそれで見てるっすね。
ああ、そう。ゲームスローン面白いって、それで。
いや、面白いって言ってる。
ああ、そう。
あんまりアメリカのドラマは普段見ないんだけど。
そうなんだ。ちょっと見た、ちょっと見たいな、テレビね。そんなことやらあれだよ、あのイギリスのトランプだよ
イギリスのトランプ、うん、
イギリスのトランプ勝っちゃったよ。
そうですね。
どうすんの？
ブレクシットっていうんですか、これ。
ブレクジット。
ブレクジット。
うん。
うん。
まあ、ブレクジットはもう我々アメリカはもう何百年も前にやってるんでね。先輩ではあるんだけど。
先輩だね、確かに。うん。
やったか、君たちって感じだけどね。
うん。
マジでって思うけどだ。まあ、気持ちはわかるけどね。あの、なんだっけ、ボリス・ジョンソンだったっけ、
はい、
とかあの辺の人たちがこうリーブって言って、でロンドンとかスコットランドとかアイルランドの人とかはね、こうリメインとかって言ってて、で田舎の人たちは全員みんなこうリーブって言ってて、でそいつらをトランプ支持者みたいにレーシストって言っちゃうのは僕は全然違うと思ってて、
うん、
トランプ支持者はまあほぼほぼレーシストなんだけど、まあ全員ではなくね、ほぼほぼレーシストだけど、まあイギリスの場合はやっぱり、まあいろいろと、まあ EU のあり方そのものに対はやっぱり問題があるとは思うから実際に。
うん。
なので、うん。その人たちが言うことも、うん、一理あるっていうか、単純にこう、レーシスト的な発想で、ね、移民をこう受け入れ、移民なんて来なくていいとか、それだけ、そういうことだけじゃないと思うけどね。やっぱりできないことが多いっていうか、こっちのアメリカの感覚で言うと、やっぱアメリカはそのフェデラルのローはもちろんあるけど、州ごとによってね、いろいろとこう違いが普通にあっていいと思うんだけど、EU はもっとそれがこう、なんか基本的なレベルですごい強い法律でこう、抑え込もうとしてるっていうのもあるし、まあなんかイギリスぐらいの国がイギリス的なレベルでのこう拒否権というか発言権が与えられてないっていうのはなかなかこう公平どっちを公平にするかっていうことなんだけど、
うん、
うん、ドイツはそれでいいけどっていう話になってっちゃうと思うんだよねそうするとやっぱり、うん、イギリスの人の言ってることも まあねっていう、お、すごい長い目で見たときに、やっぱりこうアメリカ的にこうね、みんなでこう合衆国みたいな感じで EU もこう一つにまとまるっていうか、
うん、
そういう形にしてった方が人類的にはいいとは思うんだけど、うん、あとはなんか、うん、なんかあんなことをね、国民投票でしたのが失敗だみたいなことなんかそう言ってなんか書いてる人がなんか日本でいて、こう Facebook かなんかでこういたけど、それは違うんだよね。そう、あの結果がこういう結果になるから投票しちゃいけないっていうのは、要するにあの民主主義を否定してるっていうだけの話なんで。
そうですね、まあ、直接民主主義か間接かっていう違いはまああるにしろ、
うん、でもまあ実際大きな問題なので、国民に問うって言って問うて、でまあ地域によってだいぶ差もあるし、いろいろと状況によって差もあるけど、
うん、
国民がこうね、何百万人っていう人がリーブの方が多いわけだから、それはこれは民主主義がなされたと思うっていう意味では僕は評価はしてるんだけどね。そのね、選んだことが残念だなと思うだけで、大きなこうの歴史的にはすごく、
そう、ね、
うん、なんかちょっと残念だなと思うけど、実際に経済的にも問題が出るだろうし、すぐには出ないにしてもいろいろと問題が出るだろうし、多分いい未来はそんなになかなかない気はするけど、短い未来でね、スコットランドはじゃあもうイギリスから出るとかって出るかもしれないって、もう一回ね、
そうですね、
やる、ね、投票するとかって言っちゃってるし、今度はもしかしたらね、前回と違ってやっぱりやめるって言って出てっていう話もあるかもしれないし、
うん、
まあ出ても絶対良くならないんだけどなのでまあ、いや、投票することで理由を下げるぐらいしか方法はないにしてもね、うん、でもまあ投票してみんなで決めるということそのものが民主主義なので、その結果が自分だね、大きな目で見た時に良くないとか、自分がね、分かってて、トランプ支持者は何も分かってないからあいつらに意見を言わしちゃダメなんだとかっていうのは、それは違うんだよね。
うん、まあでもそのこのタイミングでリーブになってしまうかもしれないのに、国民投票をやったカメロンのセンスがないっていうのはそうなんじゃないですかね。
まあそうだね、うん、まあどっちになるかっていう、その風を読む的な
そうそうそう
のはセンス的にはちょっと微妙ではあるけども、
うん、
うん、でもまあ EU 自体の問題がやっぱりあるんだと思うけどね。
いや EU は、うん、そうだと思うんですよね、うん、いや問題がないわけじゃなくて、多分みんな問題はあるってのは思ってるんだろうなと思って、でなんかあの記事ブログかなで見たのは、その投票した人が、あのまあ多分 リメインになるだろう、残留になるだろうけども、まあこれ今の体制がいいと思ってないとか、 EU に対して不満がないわけじゃないってことを示すために投票に行ったっていう人がいるんですよね。
まあそう
だ。でこれであの抜けるのが勝っちゃったんで、いやいや勝つとは思ってなかったんだよっていうい
るだろうね、そういう人もね、
うん、そういう人がかなりいるんじゃないかなっていう気はしましたね。
まあでもそれも含めてみんなで決めてることなんでね、うん、みんなで決めてるっていうことをみんなでこう受け負ってくっていうのが民主主義なんで、結果が間違っててもこれで全部終わりじゃないよっていうふうには思いたいけどね、
うん、
これで10年ぐらい経った後にやっぱり言うでしょうって言って、国民投票して言うに戻らせてください、お金出すんでって、まあ10年もちょっとあれかもしれないけど、そういう未来が永久にないっていうことではないんでね。
そうみたいですね。うん、これからの手続きとしてはなんか、EU の国でもう一回投票して、UK が抜けてもいいかどうかっていう、まあ一回投票するんだけども、それが26カ国中20カ国以上で 75% 以上の投票があれば抜けるってことになるみたいですね。で、一回抜けたらまた、再度加入するには新規加入国と同じ審査とか手続きがあると。
まあイギリスが入りたいって言ってダメですよっていういうような条件はないと思うけどね、
うん、
うん、お金出してる方だからね、うん、実際ね、あイギリス人以外にはデメリットはないでしょうイギリスを受け入れてはっきり言って
そうですね、
うん、
うん、今イギリスとかで仕事してる人たちとかは、まあ、あんまり影響はどうなんですかね。 EU の人で EU の市民権を使ってイギリスで働いてる人とかはちょっと直接影響があったりするのかな。
ないでしょ。
ないか。
うん。
当面はないですかね。
現状は何も変わらないはずだよ。これからの人だと思う。だビザが変わるだけで多分。EU で来てる人は EU じゃなくなるんで、新しい枠でビザを発行するっていう手続きが、こう必要になる可能性はあるけど、
うん。
うん、現状だからそれがなくなって国外出ろとか、EU で働いてるイギリス人が、お前はもう EU じゃねえからイギリス帰れっていう、それはありえないよね。それとは違う条約とかもあるはずなので、
そうですね。
そこは何も変わらない。ただ今後、ね、若い人たちがじゃあ、あっちに住んでみようとかってことがもうできないっていうだけで、うん。どこどこの大学でね、じゃあ、ドイツの大学に行こうってことが、こうできないっていうね、簡単には。
うん。
今までは自由だったけど。
まあそれは若い人にとっては結構、影響ありますけどね。
うん、だいぶ大きい。できるか、やるかどうかは別にして、できるっていうことはすごく大きいことだからね、実際。
そういう選択肢があるっていうことですよね。
そうそう、選択肢がそこにあるっていうことは、その、なんか愛着とかそういったことも含めて、うん、すごく大事だと思うんだよね。うん、できない、ダメだよって言われてること、いいよって言って、っていうことと、やろうがやる前がいいよって言われてることの方がやっぱりね、気分もいいし。うん。
まあ、こうやって、残留すると思ってたら、エクシット派が勝ってしまったように、まあ、どうせヒラリー勝つでしょうと思ったら、トランプが勝つんだろうなっていう。
うん、まあ、僕はトランプが勝つって最初から思ってるからね。うん。ずっとヒラリーが勝った時点で、うん、トランプが勝つんだこれと思ってるけど、うん、だけどまあ分かんないけどね。
なんかでも GOP のなんか古株の人たちがなんかひっくり返そうとしてるらしいですよね今。
うん、
党大会で
ひっくり返そうっていうか、トランプにもうちょっと自分たちの意見にこう迎合してもらわないと絶対勝てないっていうふうに思ってんだよね。あまりにもこうひどすぎて、ここね、自分たちがめちゃくちゃ言ってるってことを結構 GOP の人分かってるんで、そのむちゃくちゃの中でトランプ勝っただけで、ヒラリーみたいにこう、みんなが聞きたいことをただ言うだけみたいな人の方が勝つでしょ、どう考えてもって、GOP の人は思ってんだよね。ヒラリーがいいとは思ってないにしても、うん、みんな女の大統領見たいでしょっていうのもあるし、ね、耳障りのいいことをヒラリーは結構言うから、普通に。うん、なので、こんなトランプみたいなむちゃくちゃなやつらは、俺たちには勝てても、普通の相手には勝てないでしょっていうのがあって、でもヒラリーになっちゃったら大変だっていう思いから、なんとかしようと思ってるの。だってひっくり返すって言って違うやつ出してくるとかってやっちゃうと、GOP 自体がもう崩壊しちゃうんで、
うん、
うん、それはね、無理なんで。トランプにもうちょっとこう、大統領に本当になれるようにしてもらいたいっていうのがやっぱり大きくて、影響力を、まあ、行使するって形で、トランプにこう、ね、あれしろこれしろとか、お前は支持できないとか、トランプに関わりたくないみたいな感じで、ふうにやってるだけだとは思うけどね。でもまあトランプもなんかずっとあのトランプを作ってきたブレインのやつも首にして、ね、娘の言うことを聞くようになったんで、もしかしたら少し軟化する可能性はあるけどね、だいぶね。
でもそうやっちゃったら、なんかトランプを支持してる派の人はそういうのじゃないのが見たいわけでしょ。
まあだからどの辺に落としどころにするかだよね、うん、言ってることは変えるのは無理にしても、もうちょっとね、言い方があるんじゃないとかね。
例えば言い方ね、うん。
だってあいつの話聞いてるとさ、中学生かと思うような英語だよ。本当に、
うん、
なんかね、もう一番最近ね、あいつのなんか英語聞いてね、ひっくり返ったのがね、あいつね、ビッグリーって言ったんだよ。
うん、
ビッグの副詞形で、
うん、
ビッグリー、そんな言葉ありません。ありませんから。ラージとかだったらラージリーとかさ、
うん、
ね、言えるじゃない。トレメンダスとかトレメンダスリーとかさ、
うん、
ビッグの代わりの言葉はいくらでもあるのよ。ビッグの代わりの言葉は全部リーがつくのよ。ビッグだけなんでリーがつかないの多分。
お
なのにそこでビッグって言っちゃったもんだから、ビッグリーって言っちゃったんだよ。一番最後に、文の最後に。
、
ないし、そんな言葉と思ってさ。こいつ、すごいなと思ってさ。
うん。
ありえなくない？
あれは本当ありえない。
ありえないだろう。ブッシュの演説も本当にもうちょっと英語勉強しろよって思う演説多かったけどさ、こいつの演説ってか、ない言葉だからね、ビッグリーって。あれひっくり返るわ。そんな言葉ないし。
同じね、フレーズも何回も言うしね。
うん。同じことばっか言ってるし。何にも考えてないよ。
一回の発言で多分、二回は絶対同じ文を言うでしょ。
言う。二回言うと多分ね、みんなに伝わるんだよ。大事なことだから。そうとしか思えない。あいつの英語は本当に、マジかよって感じだもんな。
まあ、モノマネはしやすいよね。
まあね。あいつのモノマネしてる本当コメディチャンネルとか本当最高にそっくりだもんね。
あれは面白い。
同じ人だと思っちゃうね。
うん。
うん、いや、でもトランプになるよ。
マジっすか。
残念だけど。
この間、ハウス・オブ・カーズ、そのね、ドラマのハウス・オブ・カーズって、
うん、
トランプのカードで作った城のことを、ハウス・オブ・カーズって言うんですけど、
うん、
それは日本語で、ウィキペディアで調べたら、トランプタワーっていう名前なん言うんですよね。
おお、なるほどね。
日本語では。
なるほどね。
これはすごい暗示だなと思って。ハウス・オブ・カーズはトランプタワーだったのかなと思って。
この辺、サンフランシスコトランプタワーある？
いや。
ない？
ないんじゃないですか。
うん、ニューヨークとかね、
うん、
あるよね。ハワイとかね。
ありますね。ホテルもありますね。
ね、カジノとかね。キンキラキンのね。
うん、
この辺はソウルないね。
なんか最近そのトランプホテルの予約がすごい落ち込んでるみたいですね。
ああ、そう。いいことだね。
やっぱ安かったりとかいいホテルだったとしてもトランプの名前のとこには泊まりたくないっていう。
何年前だろうな、僕が最後に行った時、ハワイでトランプの多分ホテルができた時に2年目か3年目ぐらい新しい時に1回行ったことあるんだよね。そこしか空いてなくてさ、
うん、
ワイキキだったからさ、まあいいかって言って。
アラマーナのとこですよね。
そうそうそう、キラキンでなんかバカだなと思ったけど、まあそこしかなかったし、まあそんな遠くないからいいかと思って泊まったらすんげえ良くて、まあ新しいっていうのもあるんだけどね、うん、すごい良かったけど、うん、もう行かないだろうな。こんな無茶苦茶なやつを大統領にしちゃうんだったら、うん、でも大統領になるんだろうと思うよ。もう来ちゃうよこれ完全に。残念だけど、だからバンクーバーにも行くしかないんだよ我々。
我々はもう移住ですね。
うん、我々はバンクーバーに移住するしかない。我々の場合はイギリスとかEU のと違っていきなり権利をいっぱい失うはずなんでね。いきなり、うん、
二流市民になっちゃいますからね、いきなり。
うん、僕は一応アメリカ人ではあるんだけど、でも多分それでも一級市民にはなれないからね、どこまで行ってもね。うん、移民だからね。一世だからもう全然ダメだと思います。グリーンカードになっちゃうかもしれないな。
グリーンカード持ってる場合はカナダでは6ヶ月まではビザなしで住めるらしいです。
ああ、そう。
この間調べました。
いや、現実的になりそうで恐ろしいよな、本当に。うん。まあ、カナダの人もでもいろいろとこうアメリカの人に来てねって言ってるからね。
言ってます？ナイスな大統領もね、いるしね。
そうそう、うん、バンクーバーは良さそうだけどね。
うん、まあ去年一昨年と行きましたけど
ね、ミアン張ってるの見て良さそうだなと思うよね、あそこは。
うん、住みやすいとこではあると思いますね。
うん、
うん、
アメリカ人だから一応確か働けるはずなんだよな。
ああ、
なんかね、あるんだよ。そう、お互い自由に働けるビザみたいなやつが、申請すればもらえるやつが、うん、何のビザか忘れたけど。ビザっていうんじゃなかったかな、ビザだと思うんだけどね。なんか、ワークパーミットみたいなやつがあるんだよね、確か。
そうですね。カナダ人がアメリカで働くのも、
そうそう。
あ、他の国と比べるとちょっと、なんかある。敷居が低いですよね。
うん。なんかあるよね。うん。まあ、トランプ、ボリス・ジョンソンと。
まあ、ボリス・ジョンソンと似てますからね。
似てるよね。
金髪で。
わざとなの？あれの髪型とか。
髪がふわふわでね。
ね、ニューヨーク生まれでね、二人とも。
Google イメージで検索すると、なんか、いっぱい出てきますよ。
完全に一致だよね。
完全に一致して
わざとなのかな、あの髪型は本当に。憧れてんのかな。
どっちがですか。
わかんないけど。
あの人は元ロンドンの市長だよね。
前かな。
うん。
うん、前の前市長だよね。だロンドンの人は反対したはずだけどね。
ロンドンはリメイン派ですよね。
だよね。
だからロンドンが今だから UK から独立しようとか言ってる人が今いるらしいですからね。
さすがに無茶だけどね。スコットランドが出るかどうかって感じだろうけど、まあ実際には無理だと思うけどね。アメリカ的にもね、カリフォルニアとかテキサスとかもう出た方がよくねっていう人はね定期的に出てくるけど、
うん、
うん、やっぱ無理だと思うな。現実にはデメリットの方が大きすぎると思うね。うん、セキュリティとかね、ナショナルセキュリティって意味でね。
そうですね。
うん、まあ格差社会というかポピュリズムというか、
うん、完全にそうですね。
うん、どうなんだろうな本当に。人がでもなんか簡単に来れなくなると、スタートアップとかやるのが大変になるんじゃないかなと思うんだけどね。IT 系のロンドンとかいっぱいあると思うけど、
そうですね、
やりにくくなるんじゃないかな。
ロンドンはまあそもそもなんかすごい物価がやっぱ高くて、その IT とかスタートアップやるにしても今でもちょっと難しいっていうのはあったみたいですけどね。
ああそうなん。でもサンフランシスコでもやってんじゃん。
まあそうなんですよ、結局まあ同じことなんで、ね、サンフランシスコと、
うん、
まあやってるところはやれてるんでしょうけど、若くてこれから頑張っていこうっていう人には住むのが難しくてっていう話はなんかよく聞きますね。
ロンドンはだってだけどさ、サンフランシスコでも天気悪いんでしょ。
うん、
なんで人が住んでんだろう。
年間ね曇りっていうイメージがありますね。
サンフランシスコでさえも住んでる人の気が知れないのに。
サンフランシスコは見た目上天気はいいですよ。
あ、そう。
青いですよ空は。
そういう日もあるよね。
いや、
場所によっては。
いや基本は青いですよ昼間はね。
ミヤンのいる辺はそうだけどね。
で夕方と朝はものすごい霧ですけど。
いやあの辺だけでしょ。
あ、そうですかね。まあそうなんですよね。僕の住んでるあたり結構いいんですよ。
でしょ。あの辺だけでしょ。うん、うん。
山の方、山の方って丘の方から帰ってくると明らかに気温が違いますもん全然。
うん。WWDC 行って。これだったらいいなってちょっと思っちゃうもんね、
うん、
一瞬。
昼間は意外と過ごしやすいんですよね、うん、
これだったら結構案外いいな、寒いけどこれだったら案外住めるかもってちょっと一瞬騙されそうになるもんね。あの辺は全体的にはもう天気悪すぎでしょって思ってるけどね。それよりもさらに悪いだけだからな、
うん、
ないよなロンドンとか住むのは。
ロンドンも今市長はイスラム系のね、
うん、
そうやって進歩プログレッシブなところなのになってきたところなのに UK を抜けるってことになって、
UK 抜けることになってないけどね。UK は
あ、ごめんなさい、 UK が EU を抜けることになってね。、うん、そうそうそう、
まあ何年かかかるんだろうねこのプロセスはね。
うん、
どういうふうにそれがこう IT 業界的な特需になるのか分かんないけど。なんないか、そんな風に。日本だとなんかさ、消費税とかさ、なんかタクシーのあれとか、なんかそういうのがあるとさ、こう、言語が変わるとかね。
うん。
こう、IT 特需みたいなことがちょっと昔はあったけど。
うん。
今も、今度も起きるのかどうか知らないけど。
そうですね。
デスマーチが増えるだけっていう説もあるけど。
うん。なんか日本人がオランダで働くのにビザがいらないっていうループホールがね、
うん、
何年か前に発見されたんですけど、
うんうん、
最近それが10月1日をもってなくなりますっていう話が出てましたね。
マジで？
うん。
決まり？
まだ決まりかどうかわかんないですけど、ブログの見た記事であれ出てました。
マジで？
これはなんでかっていうと、20世紀の初頭にオランダと日本が条約を結んで、 日本に最恵国待遇っていうのをつける、他の国の中で日本人は、一番利益を享受できる国であるっていう条約なんですよね。
だよね、我々だって名誉白人だからね
そうそうそう、オランダではね、
うん、
でそれでじゃあなんで日本人がビザなしで働けるかっていうと、スイス人は中立国なんだけども、オランダでビザなしで働くことができると、
うん、
じゃあスイス人が OK なんだったら日本人も OK だっていうのがその裁判所の根拠だったんですよ。
スイスが OK だったら日本も OK って、なんかそれもすごいね
そうなんです。
何、時計を上手に作れるっていう、そういう感じで混同してるのかな、日本とスイスのことこいつら時計上手に作るから同じだろうって働かしてやれよっていう感じなのかな。
で、なんかその条約が、スイスとの条約が失効したらしくて、この間。失効したのかするのか分かんないけど。
え、スイスに道連れになっちゃったこと？
そう。
面白すぎるね、その根拠は。
うん。だから、それでもって、スイス人がその権利がないんだったら日本人もじゃあ、ないですねってことに、今度いつなのかな？いつだかなるらしいです。
へぇー。
10月1日って書いてますね。
あ、そうなんだ。
まあこれでオランダに行けばいいやって思ってた人、日本の人が何いたか知れないですけどそれもちょっと考え直さないといけないっていう。
そうなんだ。
うん、
オランダいい国だと思ってたんだけどな
ね。
まあビザないと働けないからな。
まあ今までにか戻るということですかね。今までそうだったんでね。2014年にそのループホールを誰かが発見して、この発見した人はすごい喜んだというか、すごい発見だと思ったでしょうけどね、こんな昔の法律で
ね。うん、昔決めたことがそのままずっとこう生きてるっていうのはすごいよね。
うん1900年、もういつの話だよっていう感じですもんね。
そこでだからいろいろとなんか分断してないんだよ。日本だとなんか分断してそうじゃん。分断してないのかな、全部は。まあ、いくつかの法律は明治からずっとあってそのまま使ってるやつもあるから、そういうやつはもしかしたら日本でもあるのかもしれないけど。
民法とかってことですか？
うん。
うん。
根拠がそのまま昔からずっとつながっててっていうやつはあるから、それと似たような話なのかもしれないけどね。
まあそういうのはありそうですね。法律とかってまあ、基本、パッチパッチの運用なんで、なんかすごい、大昔のところにループホールがあればそれが残ってるっていうのは。
そうそう、だからさ、前ちょっと先日全然関係ないところでさ、違う議論をしてた時に言ってたんだけどさ、日本ってなんかさ、こう法律を、憲法を変えようとしてるじゃない。
うん。
一部の勢力の人たちがさ。
そうですね。
でなんかの変な動画かなんかでさ、そのなんか人権とかそういうのをまず変えないといけないんだとかさ、なくさないといけないんだみたいなことをめちゃくちゃのことを言ってる映像がこうあってさ、
はい、
で全部変えないといけないって言ってるんだけど、パッチを当てないといけないんだよね。こうソフトウェアと似たようなもんでさ、いっぺんに変えるとさ、何、全部書き直したくなるじゃない、ソフトウェアってさ
、
うん、もううまくできるから次はっていうね。
そう
思ってるからさ、でも絶対失敗するじゃん絶対失敗するって決まってるからさ、それはもし、まあ、失敗しないにしても思ったようには絶対こういかなくて、それが軌道に乗るまでにはものすごいこうね、大変なこう道のりをこう歩むことになるから、そうじゃなくてめんどくさくてもやっぱり少しずつ直していくしかないんだよね。
ですね。
うん、でそれは特にソフトウェアの場合はまだこう新しいテクノロジーとか新しい考え方が出てきて全部やり直すっていうことが稀にうまくいく場合もあるかもしれないけど、憲法なんてよっぽど大変だから、そんなね、いっぺんに全部書き直すとかって無茶だよ直していくべきだよ、少しずつ変えたいところを、てか変えたいところとか変えなきゃいけないようなところとかをね、直していくっていうことにしないといけないと思うけど、でもそれもだから全部変えるって言ってる人がいて、それに対して反対するっていう2つの勢力になっちゃってるから、憲法そのものをパッチを当てて直してこうよっていう議論にならないのがいけないと思うんだよね。
うん、根本的に書き換えようっていうね。
そう。
人たちの、
ね。そう。で、根本的に書き換えようと言ってる人たちのなんか思惑がどこにあるのかは知らないけど、そういうのが気に入らないからね、絶対にこう、球場だけは絶対変えちゃいけないんだとかなんかね、そういったところでこう、固執するっていうかね、そういう感じになって、議論にだからなってないっていうか。
そうですね。
うん。パッチをこう当てないといけないと思うんだよな、ちゃんと。
うん。リファクタリングするとかね。
そうそう、リファクタリングするって大事だと思う。だから、もともとなかった機能をさ、なんか、いろいろ多分あると思うんだよね。なんか、外国人のこととかさ、永住外国人のこととか、プライバシーのこととか、昔は考えてなかったけど、今は大事なこととかね、そういう話はいくらでもあるはずだから、そういうのを、じゃあ盛り込むのか盛り込まないのかとかっていうね、そういったものに盛り、ね、いらない民法でそういうのを作るための、に必要なこう何かを憲法にこうね定義しとくみたいなねっていうことは必要になるかもしれないけど、全部変えるっていうとおかしな話だと思うけどな。
そう、そのさっきのビデオの人たちはが言ってることって、まあ、石原慎太郎とかも多分そうなんだけど、今の憲法っていうのはまあアメリカのが占領 GHQ が作ったものだからとか、日本が作ったものじゃないっていう話じゃないですか。
でも別にそんなこと言ったら MS-DOS だって別にマイクロソフトが作ったわけじゃないからね。
そう、完全にあの NIH 症候群なんですよね。
うん、
Not Invented Here 症候群で、
うん、
自分たちが作ったものじゃないからっていう理由で作り直すしかないっていうことを言ってるんで。
頭はおかしいよね。頭悪すぎるよ。いや、直すってきゃいいんだよ。ダメなところをね、そんなにダメだったらちゃんと議論して一個ずつ。いっぺんになんか持ってきて変えるとかありえないよ、そんなの。うん。それをやってないから逆にあんまり信用されないんだけどね。
今まで、
うん、ちゃんとこう、うん。そういう議論っていうか、一個ずつちゃんとやるってやらないでいっぺんに全部変えるとかってやってるから。うん。戦争がどうとかって話になっちゃうんだけど。うん。まあでも、憲法とかそういう法律は、ソフトウェア的な感じがちょっとするなぁという話をどっかでしてたんだよね、ちょっと。
それはありそうですね。
うん。ということは、いずれはだからマシンが憲法を作る方がいいよね。
うん。
AI が。
なるほど。
ソフトウェアもだって AI が書いた方が多分いいもんが多分できると思うしさ。
マシンラーニング的な感じでね。
もっともっとその先の AI がさ、小説も書いてくれるようになるわけじゃん。
うん。
小説なんかに比べたら憲法の方が絶対簡単だと思うんだよね。
なるほど、
うん。
いや、確かにその法律とかをたくさん改正とか新しい法案出すと、既存の法案と整合性が取れてるかどうかを確認するのがすごく大変だと思うんだけど。
うん。だテストを書けばいいってことでしょ、ちゃんと。
そう。全部テストが書けてて、全部既存の法案と整合性があるかチェックできれば、作るのはもっと簡単になると思うんですよね。
うん。全部だから AI がやった方がテストをちゃんと書いて、AI が全部やるっていうふうにした方がいい法律ができそうだよね。
うん。
人間がやるからうまくできないだけであって、だからダメなんだお前らっていう方向に行く可能性がやっぱりあるんだけど。
うん。
うん。でも法律とかはやっぱりね、やっぱテストちゃんと書いて、やるっていうような、
うん、
感じの方がいいと思うね。
そこでディファレンシャルプライバシーですか。
そうだね、うん、国民のプライバシーは全部ねディファレンシャルでもらわないといけないからね。
そうね、行動履歴全部取って、でもまあプライベートな部分とかある程度ノイズを入れて分かんないようにした上で、
うん、
で機械に全部作ってもらうと。
でもやっぱりあれだね、 ああいうの考える人は偉いね。あのディファレンシャルプライバシーとかああいうのを考える人は本当にうまくできてる仕組みだと思わない？なんかランダムにこうしてさ、うん、うまくやってわざとランダムにしとけばね、後でそれを見た時にこう統計的にどれぐらい嘘が入ってるかっていうのをさっぴいて、もともとこうだっただろうっていうのをこう評価するっていうね、もともとがすごく多かったらうまくそれができるっていう。
そうですね。
うん、よく考えられてるな。考える人がすごいなと思う、本当に。ああいうのはね。
うん。まあ、WWDC の時も話してましたけど、ディファレンシャルプライバシーっていうのは、その別に Apple が考えたものじゃなくて、そう、統計とかのアカデミックの世界で考えられたものなんですよね。
うん。うん、みたいだね。
うん。
まあ、名前はちょっとそういう名前だって知らなかったけど。うん。まあだってあの、クロムとかでやってるやつもそうだし。うん。ラッパーもディファレンシャルプライバシーだし。いろんな実装がまああるんだろうけど。
うん。
うん、
そうですね。
うん。
さすが、リビルドの社会派ご意見番だけど。それにこう、名前に恥じない感じになってるじゃないですか。
なんかちゃんとなんかそれっぽくなったね、話。
なりましたね。
ちょっと全然テクノロジーの話してないと思ってたのに。
いやいやいや。
こっそりこう、うまいことこう戻ってきて、
ね。なっちゃいましたね。ああ、そのとこですかね。
そんなもんかね。
はい。明日はね、プライドがありますけどね。
行くの？
あの、明日野球を見に行くんですよ。サンフランシスコジャイアンツの。
ああ、そう。
うん、会社で、そう、デーゲームのね、チケットをもらったんでね。
ああ、そう。ビール飲みに行くんだ。
行きます。
あそこいいよね。
うん。
外でビールの気持ちいいよね。
いいですね。まあ、ちょっとまあ、うん、今日より寒いのかな。
今日よりも寒い、もうずっと寒いじゃん、そこ。
いや、そうなんですけど。いや、あそこ、AT&T パークは本当夜は凍える寒さなんで、あの、会社でチケットを6ゲーム分ぐらい用意してて、好きなとこ選べるんですよ。
うん、
選んで参加し、あの、9時に参加して。僕は全部デーゲームだけ選んで。
うん、デーゲームがいいね。デーゲームに行ってビール飲むがいいね。
そうそう、
あの、海のさ、近くじゃない方がいいよね。
あの、うん。
あの、ホームランがさ、海にこう行くじゃない、あの辺の近くはやっぱ風ビュービューだからさ。
うん。いや、結構いい席っぽくて、あの、
あ、そう。
バックネットのところのプレス席っぽいんですよ。
へー。
クラブ、ボックス席、
うんうん、うん。あ、それはすごいね。
なんでちょっと楽しみです。
野球久しく見てないな。
うん。
イチローが来たら見に行こうかなと思ってたんだけど。イチローも頑張ってるよね。
うん。この間ね、抜きましたからね。ピートローズ。まあ、抜いたのかどうなのかっていう議論がありましたけどね。
まあ、そうね。実際には、抜いてないんだけど、やっぱり、あの、野球の質も違うし、いや、実際には抜いてないんだけど、でも、こういうのは、こう、おめでとうって言っとくものなんだよ。
うん、
気持ちよく。
そうね。
うん。っていうところで、こう、男を見せないといけないんだけど、
まあ、ね、ピートローズはちょっとね。
あいつはもともと賭博でね、永久追放食らってるようなろくでなしだからね。
あの、イチローの記者会見も見たんですけど、よかったですね。
ね。イチローはやっぱまあそういうことも含めて分かってて、そういうことを言うから面白いよね。
うん。
うん、
まあ、あの人よりももっとクリーンなやり方で記録を更新する人が出てくればいいですよね、とか言って。
うん、そうね。なんか、王貞治が日本でね、756本打った時も、ハンク・アロンおめでとうってちゃんと言ってたとかね。なんかそういう話があったけど。まあそういう時はそうやって言っとくもんだけどね。うん。それは実際にどう評価するかっていうのは別の人に任しとけばいい話でさ。
まあそうね。
うん、
本人が言うのはダメだよね。
うん、本人がそんなことでいちいち言うのはね。小さいやつだなっていう扱いになるだけでね、
うん、
だからお前は永久追放なんだよって感じだもんね。
全く、
うん、いい、すごいすごい選手だったはずなのに、
うん
うん、自分でダメにしてるっていうね、ずっとね、うん、まあダメな人だからしょうがないんだけど。野球いいな、久しぶりに見に行きたいな。たまに行くといいよね、あそこはね、
うん
うん、ビールも美味しいし。
今年はあの偶数年なんで、
うん、
ジャイアンツが勝つと言われていますけどね。
あ、そうだね。
うん。
また勝つんだ。
この間、あの、ウォリアーズも残念だったしね。
うん。あれはでも劇的だったよ。だってさ、だって記録だよ。あの、シーズン記録だよ。シカゴブルーズよりもたくさん勝ったんだよ。歴代で一番たくさん勝ってさ、それが最後の最後の一番最後の試合、ね、すべての最後の試合で負けて、勝てないっていうのは、これは劇的でしょ。もちろん勝った方がこの地元のな、ね、ファン的にはいいんだけど、こう歴史的に見ると、すごい面白いトリビア的なね、うん、感じになると思うよ。
うん、
10年後、20年後に、それを振り返った時に。 うん、だってブルズはちゃんとその時も優勝してるしね、
うん
うん、もちろん
会社では結構ウォリアーズ推しだったんでね、まあ、当然地元ってのもあるから、
うん、2年連続優勝するっていうのは難しいんだねやっぱりね、
うん
うん、もう絶対すると思ったけどね、
うん
うん、あれはすごかったな、うん、そういえば全然違うけどあのミラの AC ミラン
はい
が来るじゃない確か来月かな。
あ、そうなんですか。
ホンダってまだいんの？
どうなんだろう。
あいつがいるんだったら見に行こうかなって感じなんだけど、あのリーバイスタジアムにさ、
ああ、あのチャンピオンズなんとかみたいな感じですか。
うん、そうそうそう。どこだったかな、リバプールだったかな、どこか忘れたけど相手は確かAC ミランとかだった気がするんだよね。
去年行きましたよね。
うん、
あれ去年はユナイテッド、マイチェスターユナイテッドと、
どうだったっけ、ユナイテッド、
バルセロナだったっけな。
バルセロナか。あんなにバルサのファンがここにいるのかっていうぐらい
いましたね。
いたけどね、
うん
うん。AC ミランのファンなんか誰もいないでしょ。わかんないけど。
イタリアの。
うん。
今はもうミランですね。
うん。あ、そう、うん。まだいるんだ、
うん。
まだいるんだったら来るかな。
どうなんだろう。あ、そういうのってあんまり主力は来なかったりしますよね、逆にね。
ね、うん。でもまあ、あいつなんか10番つけてるけど、主力、まあ主力、主力っては主力か。来りゃいいじゃん。メールしとくよ。
来い、来いよっつって。
うん、来いよっつって、うん。
うん。
来ないかな。ちょっと時差がありすぎるっちゃあるかもしれないけど。
ヨーロッパからですか？
うん。
でも結構長いことなんかいますよね、ああいうのって。
そうだね。
なんか2週間ぐらいかけて、あのアメリカの東海岸から真ん中でやってみたいな感じじゃないですか。
うん、まあ大変なんだろうね。時差がなるからな。でかいからね。ゆっくり来るしかないんだろうね。来るんだったら見に行きたいなと思うけど。うん。
はい。
お腹も空いてきたし。
はい。じゃあ以上です。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。
どうも。